とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。毎月最終週は、NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫さんよりですね、ゲストをお招きして、進めております。近畿労働金庫共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかもう今ごめんなさい、カミになってしまいましたけれども、はい、もうね、年末最後ということで、
は
い、
そうですね、
なんかね、今年はいろんなこと本当にあったような、なかったような、コロナで言ったら本当にいろんなこと、大変なことがありましたけれども、 でもNPO、市民グループの活動でいくと、思ったように活動が進まなかったりだとか、あっという間にこのコロナ禍でですね、自宅でね、作業するしたりだとか、イベントがないというイベントができないという中で、ご苦労されながらも、あっという間にこの、今年は過ぎてしまったな、なんていう、
そうですね、
感想をお持ちな、皆さんもいるんじゃないかな、なんていうふうに思いますが、そんな中でもね、でも、新生活様式というか、働き方とか、その発信の仕方なんかも随分変わって、
そうですね、これだけオンラインが広がるかっていうぐらい、ね、オンラインで
オンラインでこんなにね、はい、なので今までね、会議室や、セミナーシンポジウムなどをねされていた皆さんは、ずいぶんオンラインに置き換わって、ね、ウェビナーみたいな形でですね、何度もされたり参加をされたりしたんじゃないかなというふうに思いますし、これっていうのはでも今後もね続くトレンドというか、これが新しい当たり前になっていく部分もあるでしょうからね。これがいいのか良くないのか、それはこっちの方がいい場合もあるし、やっぱりリアルであった方がね、あってね、こう情報交換した方がいい場合もありますし、
両面ありますね。
両面ありますね。でも活動の多様になんか広がったような感覚もありますので、使っていければなというふうに思うんですけれども、ローキンさんでいくと、この間もね、いろいろな活動されて、はい、イベントを ね、されていると思いますが、近々でいくと12月20日。
そうですね、先週の日曜日に、ワンワードフェスティバル for youth という、はい、ワンワードフェスティバルは毎年2月に行われているのがあるんですけども、その高校生版ということで、最近こういう催し物が行われるようになってまして、
はい、
関西 NGO 協議会さんが中心になって、実行委員会、高校生によるフェスティバルなので、司会進行なんかもプログラムの中身も、高校生が頑張って仕立てましてね、運営がされているということで、この中の一つのプログラムに、ロキンも映画プラスの寄付先団体と連携をして、この番組でもご案内したんですけども、コロナとこれからの市民社会に向けてというテーマで、高度海外災害援助市民センターさんとか、関西NGO協議会さん、日本災害救援ボランティアネットワークさんと連携して、3回シリーズの中の第2回ということで、このプログラムの中で、開催をさせていただきました。これも先ほどの話ではないですが、オンラインで、させていただいて、約90ラインなんで、実際の参加は100名超えてるのかなと思うんですけど、1画面で何人も参加されている、教室から中継されているところもありましたんで、結構若者、最初はね、休みになってよかったよかったという気分、正直な気分のお話から、ただだんだん心配になってきて、勉強もなかなか
そうですよね、
本気になれないというか、なかなか一生懸命なれないっていうような話だとか、いろんな感染が広がってくると、どうしたらいいのかとかね、いろんな不安とかが広がってきているんですけど、新たな発見もあったとかね、その間にいろんな勉強が実はオンラインでできたとか、いう前向きな話なんかもされたりして、それなりに悩みながらも何ができるかというようなことを考えられたようなお話がこの場ではされて、非常に参加された大人も学生も良かったなというふうな感じでされてました。これは3回シリーズなので、来月は災害とコロナと災害気候変動というテーマで、京都の気候ネットワークの伊予田さんにお越しいただいて、災害救援ボランティアネットワークの 寺本さんと一緒にお話をいただくというふうになっています。これは1月16日、 阪神淡路の前日では行いますけど、これもオンラインで行います。コロナとこれからの市民社会に向けて近畿労金で検索いただくと出てきますので。
なるほど、はい、この、ね、番組ホームページの方にも貼っておきますので、はい、そうですね、はい、うん、またチェックしてご覧いただければと思います。はい、そしてね、まあ、今お話に出てきましたけれども、はい、1月17日といえば、はいはい、うん、まあ、震災から26年目、神戸の、ね、震災の、ね、はい、うん、になるんですね。で毎年ですね、この、17日前後近くでですね、神戸アイウォーク、はい、うん、されてますね、はい、今年はどうなるんですか。
今年はね、実際は毎年神戸の長田区を当時の被災地なり今の復興の状況を見ながらガイドがついて のウォークになるんですけど、はい、今年はまあこんなコロナの状況なもんですから全てオンラインで、うん、実行委員の皆さんが専門家の町づくりの専門家の方と地域の自治会の方もゲストにお招きしながら、うんうん、ビデオ流しながらそれが生中継。
なるほどなるほど。自分で、ね、歩いてね、そうですね、歩いてる、はい、それをウェブ上で皆さん見るわけですね。
はい、
うん、
まあ、これが1月の11日9時半から、はい、オンラインが開始されますので、まあ、これも番組ホームページの方に貼らせていただきますが、うん、事務局は神戸の市民基金神戸というところの団体が、はい、事務局になって、町コミュニケーションなり、うん、神戸町づくり研究所なんかが実行委員会のメンバーで、労金が協力団体として、はい、お手伝いといいますか応援をしているということになっています。はい、まあ、ぜひこれも26年目を迎えた神戸を皆さんの目を通して見て回ってほしいなという、そんな企画になってます。
なるほど、はい、オンライン開催神戸アイウォーク2021ということで、はい、1月11日の月曜日、はい、休日ですね、はい、にオンラインで開催されますので、はい、こちらの方もサイトの方でチェックいただければというふうに思います。
はいはい、
そして NPO パートナーシップ制度、
そうですね、うん、2府4県の NPO 各センターとご一緒にしている企画なんですけど、はい、今度は大阪で28日に、これもオンラインなんですけども、ウィズコロナ時代を考える NPO のための座談会ということで、ゲストで日本クリニックラン協会さんをお呼びして、うん、ウェブ事業をされてたりするので、
なるほど、
まあ、どういうふうに活動しているのかというのはもうちょっと本音トークをしようというようなことで、これも28日の夕方6時から8時までということで、これもご案内をホームページの方で貼らせていただきます
ので。どうしてですかね、タブレットで配ったりとかしてるんですかね、どうしてですかねオンラインでね、
はい、
うん、クラウンがね、そうですね、
病院とつないで、
ね、つないで多分やってるでしょうね、
はい、やってるんですね。これも労金応援をさせてもらってましてね、
はははは、
ボランティア協会さんの会議室から中継したりとか、うん、なるほど、やったりしてます。
そうですか、
はい、
うん、まあね、このあたりのイベントもあります。まあ、オンラインでね、随分実は気軽に参加されできるような環境にも整ってきてますの で、
そうです、ね、
うん、会場まで行かなくてもね、うん、ぜひですね、いろいろ今紹介させていただきましたけれども、チェックしてご参加いただければというふうに思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲスト、もう今年最後のゲストになりますね、ご紹介をさせていただきましょう。本日はですね、滋賀県で活動する団体さんになります。認定 NPO 法人、琵琶湖豊穣の里事務局長の中明子さんです。中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、琵琶湖豊穣の里さんということで、はい、どんな活動をされているか教えていただいてもよろしいですか。
はい、まあ琵琶湖の中に赤の湯湾っていうのがあるんですけれど、その赤の湯湾っていうのがその琵琶湖の中でも水質悪化が進んでいる水域というふうに言われてます。その、赤の湯湾の再生を目的っていうのが一番大きな目的なんですけれど、それに伴う森山市内、流域の森山市内流れる河川を、うん、きれいにしたら赤の岩もきれいになるのではないかということで、市内河川も重点にして活動しています。
なるほど、赤の岩に注ぎ込む川が随分、まあ、 昔の環境とは全部変わってきてしまったということなんですかね。
はい、あのまあところが結構水質調査も毎月あの月に年に4回やるんですけれど、うん、あの市内河川は結構ね水きれいなんです。
あ、そうなんですね。
はい、であの結局何がっていうのがあのはっきり分かるよう思った赤の湯は早くきれいになったとは思うんですけれど、まあ、いろいろな要因があって、まあ、例えば農業用水とか、
はい、
まあ、あってなかなかあの進んでないところですね。すごいそれはあの辛いところです。
なるほど。じゃあそうか、はっきり理由が分からない、うん、この河川ごみというかね、あの川ごみが随分増えてしまったとか、まあ、このあ活動自体もでももう長いんですもんね。
はい、今年で24年目になります。
そうですよね。
はい、
であのただまあそういう状況の中で、まああのね、なんとか環境の改善をということで、いろんなことをされていると思うんですけれども、あの具体的にはどんなことをされているかもう少しご紹介いただいてもよろしいですか。
あ、はい、まずあの市内、先ほど言いました市内河川の水質調査、
はい、年4回ね、
はい、あの4回それ80地点やってます。80地点、
なるほど。
はいはい、その他にあのホタル、あの、川がきれいに、あのきれいな状態で四方生物としてホタルっていうのを挙げているんですけれ ど、でそれを森山市内何箇所か飛びますので、それのホタルの飛翔調査も行います。
ほうほう
ほう。これはだいたい1ヶ月ほぼ毎日ぐらい、うん、あのボランティア30名ぐらいで回ります。
なるほど。
はい、そして あとはあの、市内河川とか、あと赤の井湾で子どもたちの環境学習会というのも行っています。うん、あとあの、まあ、そういう活動を年に1回発表する場として川づくりフォーラムというのも行っています。
なるほど。
はい、でその他に森山市の蛍の森資料館の指定管理なども、はい、やらせていただいています。
あ、そうなんですね。
はい、
でもどうですかこの24年の中でですね、あの、まあ、時代も、ね、四半世紀というかもう随分変わってきたと思うんですけれども、うん、その赤の岩の状況だったりとか市内河川の状況なんかは当時に比べると今はそう変わらない状況なのか随分復元というか回復してきたという感じなのか。
あ、まあ、あの全然変わらない、あの、最初できた時はそれこそ石鹸運動とかもやってたぐらいの時期なので、あの時に比べたらもう全然あの水質にしても何にしても良くなっています。はい、
そうですよね。石鹸洗剤が、ね、はい、流れてたりだとか、まあ、農業用水の問題もそうかもしれないですけれども、はい、まあ、川と私たちの生活の関わり方っていうのもガラッと変わってきましたよね。
そうですよね。あの市内河川も下水道整備が整いましたので、当初の頃に比べたら川の水質も随分良くなっています。
なるほど。まあね、そのいろいろな活動されていると思いますが、ローキンさんとの関係でいくと、
はい、
うん、NPO アワード、
そうですね、あの、うん、まあ、NPO アワードは今回あの応募をいただいて、
あの2019年度、
見事、うん、あの優秀賞を取っていただいたんですけども、あの、まあ、その話はちょっとこの後にしていただこうと思うんですが、
ほうほう、
あのここ3年ほどですね、あの国際故障環境委員会というのが笑顔プラス の、はい、あの寄付先団体滋賀地区の団体なんですけども、その団体とあの北条の里さんとローキンとか連携をしまして、うんうん、メタ側の秋の環境学習会、先ほどあの河川 の、 あの環境学習会を子どもさんとされてるというふうにおっしゃってましたけども、まあ、その活動をあの一緒にこの11月にあのこの番組でもご案内をさせていただいたんですけど、約30名弱の子どもさんと家族が集まって河川清掃とかをあの、まあ、この時はあの脱プラということで、
はい、
麦のストローを、
うんうんうん、
あの作ってられるあの、方がいらっしゃいましてね、それがあの脱プラスチックのお話と一緒にあの学習会をさせていただいたっていうのがあります。
なるほど。
琵琶湖あの博物館なんかの見学なんかを3年前にさせていただいたり、うんうんうんうん、一緒にさせてもらったりっていう そんな関係があの琵琶湖北条の里さんともありまして、
なるほど。
でそんな中あの私どもの NPO アワードの方にあの
応募
をいただきました去年ですけど、うん、あの見事今年の春ですけど優秀賞を受賞されたということになっています。先月のホッピングさん来ていただきましたけども、はい、今日は琵琶湖北条の里さんにお越しいただいて、またあのどんなところに 苦労されたかとか、
そうですね、
いう話が伺えたらいいなというふうに思います。優秀賞ですもん
ね、このね、近畿の NPO アワード、はい、応募期間12月1日からということで始まっているんですけれども、これに関するね、まあ、はい、どういう気持ちで書かれたとか、どういうふうに書かれた、うん、あとは審査のポイントみたいなことは後半でね、はい、聞いていきたいと思いますけれども、ね、あの琵琶湖豊穣の里さんは本当に多角的に、まあ、指定管理も含めてですけれども運営されてきていると思いますが、このどうですか、この1年、まあ、コロナ禍の中で、あの皆さんの活動思うように進まなかった部分もあるんじゃないのかななんて推察するんですけれども。
あ、そうですね、ただあの豊穣の里の活動がほとんど屋外での活動が結構多くて、はい、あのまあ、あの参加人数を縮小したりとか、ちょっと一部内容は変更したんですけれど、大体の活動はあの
でき
た、できました。
なるほど、
はい、
そっか、やっぱ活動形態によって、うん、これがね、うん、できるできない、まあ、それでもいろいろ多分、うん、気をつけられた部分もあると思うんですけれども、うん、まあ、そう考えるとあれですかね、その特にその事業的にも大きなその影響はなく、まあ、事業収入であったりだとか運営もあの苦労したっていうことっていうのは、去年と比べて売上がガクッと落ちちゃったとか、そういうことはあんまりなさそうな感じですかね。
まあ、あのもともと参加費も割と安いかったんですけれど、うんうん、ただやっぱり参加者の数は抑えてますので、あのその分やはり収入は減ってます。
なるほど、はい、まあ、そうですよね、どこもそうですよね、はい、うん、ね、でもう一個聞きたかったのは、その、ね、指標の一つとして、ホタルの、ね、観察をされているというふうにお伺いしましたが、ホタルはどうですか、この20年、まあ、ずっと見られてて随分戻ってきてるんですかね。
豊穣の里の活動の一つとして、あの目標の一つとして守山市内にホタル の乱舞をというのを、うんうんうん、挙げてるんですけれど、あの数は残念ながら少しずつ減ってはいるんです。
あ、そうか、
はい、ただあの飛ぶあの範囲が広がってきています、うん、あのなので、まあ、ホタル1匹でだいたい500個の卵を産むんですね、うんうん、だから、まあ、ホタルが飛んでくれてる限りはあの可能性はあの、まあ、あのいろんな気候の影響とかもあって無理な時もあるんですけれ ど、はい、あのもしかしたらこの先増えていくかもしれないなというふうに希望は持っています。
でもそのホタルの、ね、飛ぶ範囲、まあ、生息範囲が広範囲にわたるようになったというのは一つね、こう面白いというか成果が出ているような感じもしますよね。
はい、あのすごくそれはあの住民の皆さんたちの努力のおかげだと思います、うん、ただやっぱりなかなかね、宅地造成が進んだりとかして環境は変わってきているので、これから先はどういうふうになるかなって、あの希望と持ちながらちょっとあの不安のところもちょっとありますね。
なるほど、
はい、
まあ、河川ってどうしても流域に、ね、お住まいの皆さんや事業に挑まれている皆さんやみんなでこの課題考えないとなかなか進まない部分ありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、その辺いろいろご苦労もあると思うんですが、後半もそのあたり深く聞いていきたいなというふうに思います。ここで1曲ご紹介しましょう。さて本日の京都ハッピー NPO 今年最後の放送になります。本日は、認定 NPO 法人琵琶湖豊穣の里の事務局長、中明子さんをお迎えしてお話をお伺いしております、ね。琵琶湖豊穣の里さんですけれども、 NPO アワードの優秀賞ということで受賞されておられますけれども、その時のね、少しちょっとお話を、ね、お伺いしていきたいなというふうに思うんですが、
はい、
応募するにあたって何か気をつけたり、あ、こういうふうな、なんかこんなことだったら出せるなとか、いろんな多分イメージがあったと思うんですけれども、そもそもこの先ほどね紹介されたメタ側の活動っていうのはもう以前から活動されておられたんですよね。
あ、そうです、メタ側の活動は、2004年から、
うん、
やってるんですけれど、だいたい毎月1回、
うん、
河川整備それから河川清掃とかいうので、
はい、
そのまず、まあ、舞台作りをしてます、うん、でそこでそれこそホタルも飛ぶんですけれど、はい、その場所で環境学習会、子どもたちを対象にした環境学習会とか、まあ、自然体験みたいなこともやっています。
うんうんうんうん、 なるほど。で特に子供ということをキーワードにしながら、まあ、環境学習の機会またリーダー育成みたいなことを含めて、
そうです ね、
されてきてるんですよね、
はい、
うん、なんかこのアワードに応募されて、あれですか、中津さんと、まあ、ローキンさんはなんか どういうこの評価というか、
はい、
うん、審査ポイントがあったんですか。
そうですね、やっぱり環境これからは大事な、うん、まあ、パリ協定の問題もありますけども、はい、まあ、どれだけ子どもさんの環境意識を高めていくのかっていうのは、うんうんうん、単なるゴミ拾い学習会にとどまらず、それを意識醸成していくということで非常に大事な取り組みだなと思いますし、そういうことをやってるがゆえに環境が守られていく営みにつながっていくんだろうと思いますので、まあ、そういう活動を分かりやすく地道にされてる活動を、まあ、プログラムとして提供いただいたということを、まあ、これから の地球環境の問題をどう守っていくのかという視点でいくと重要な活動をされているということで高く評価をさせていただいたということで、
ね、なるほど、はい、ね、中さん今そういう話でしたけれども、何かその申請書類をもう去年の話なので覚えてないかもしれないかもしれないですけど、申請書類を書く上でですね、注意した点とかこだわった点とかご苦労された点とかあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、まず先ほども言いましたように、もう活動いろんなことしてましたので、うん、どれに絞って申請書を書くかいうのをまず最初に考えました、
はい、
で基盤強化のためにコンサルタントの先生外部から入っていただいてるんですけれど、とにかく最初書いた文章はちょっと焦点がぼやけすぎて、
うんうん、
こう何を言いたいのか分かりづらいというふうに言われました。
なるほど、なるほど、はい、ちゃんと添削がい
いです。でもあれもこれも書きたいことがいっぱいあり
まして
、
それをもっと自分たちがしたいことをもっと削ぎ落としてということはすごく注意を受けました。
ああ、これ大事なポイントですね。
ああ、それはいいですね。いや、そうなんです。やっぱあれもこれもそれも、自分たち活動しているとつながっているので、 そこ全部書いてしまいがちなんですけれども、もう読んでる方からしたら実は分かりづらくったりぼやけてしまったりしてるんですよね。
どうしても思いが先行してしまうんでね、
うんうんうん、なるほど。
どうしても私思いが先行するタイプなので、文章にもそれが現れてしまって、なんか、はい、かなり削ぎ落としてもらいました。
でも一つポイントですよね、やっぱり自分で書いてそのまま出してしまうんじゃなくて、いろんな方にこう見てもらうというか ね、伝わるかどうか、うん、でアドバイスもらったり、もっとこうしたらっていうのをね聞くと、客観的な評価だ、ね、評価してもらうと、ああみたいなこと気づきありますよね。
あと言い回しとかも自分たちではいつも使っている言葉で普通の言葉なんですけれど、それは一般的な言葉じゃないっていうのもあったりして、うん、でそれは言ってる意味がわからないっていうことも指摘受けたりとか、でそれを一般的な言葉なんて言うんですかいう感じで
逆にわかんないもうね、業界用語も職業病みたいになっちゃってね、
はい、
でもすごくそうですよね、
いいアドバイス
ですよね。ねえ、これからね申請される皆さん、すごくいい参考になったんじゃないかなというふうに思いますが、
ですから、うん、あんまり書きすぎないということ、
ね、そうですね、
要点を書いていただいて、要点
ね、分かりやすく、
はい、
うん、誰もが読んでも、まあ、共感できるはいいねって
思って、ね、結構ね、ちょっとした誤字脱字も多かったりするので、
はい、
名を書いてするのはとてもいいこと、
ね、そうですね、
はい、
はい、ね、ぜひですね NPR アワードを皆さん応募いただければというふうに思います。でこちらの情報もホームページの方に載せておきますが、
はい、
締め切りがですね、いつでしたっけ中津さん。
来年の1月31日、12月1日からもう始まってるんですけど、うん、来月の1月31日までが期日になってますので、近畿労金のホームページから申請書はダウンロードできますので、
はい、
それをご記入いただいて、必要書類を添付いただいて郵送で私どもの近畿労金までお送りいただきたいと思います。
わかりました、はい、ねえね、まあ、優秀賞ということで琵琶湖補助の佐々さんは、はい、受賞されましたけれども、今後の予定イベント等あれば教えていただきたいなと思うんですが、
はい、1月中はあまりないんですけど、2月 に2月7日に川づくりフォーラムっていうことで、はい、あの1年間の河川にあの、まあ、水辺に関する活動をしてくださった団体さんの発表の場の提供というのはやっています。
なるほど。
今年のテーマとしては先ほども出ましたけれど、あの琵琶湖の固定の、まあ、ゴミを考えるということで、うん、あのプラスチック固定ゴミのプラスチックの問題とか、はい、あとあの脱プラの話、うんうん、で、まあ、それに関連するあの活動されている団体さんのお話とかを伺いたいと思ってます。
なるほど、ね、まさにホットな話題ですし、新生活様式の中で、ね、テイクアウト容器が増えて使い捨てプラスチック、また風に飛ばされて河川に入って、それが海に、ね、琵琶湖に入っていって、それが、ね、あの大阪湾の方に流れていってみたいな話、ね、もう全てが、ね、あの
繋がってます
ので、はい、うん、本当にまさに上流対策というかね、川上対策で頑張っていただきたいなというふうに思います。こちらの方の情報もね、あのサイトの方に貼っておきますので、チェックいただければというふうに思います。最後に一言、あの皆さんにメッセージがあればお願いします。
はい、あの、まあ、私たちは次世代に残そう、あのふるさとの水辺というふうをもあのスローガンに頑張っています。あの一度滋賀県の守山の方にも結構あの森屋も綺麗な水辺がありますので、遊びに来てください。
はい、ぜひね皆さんで遊びに行きましょう、はい、どうも中さん今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
中瀬さん、今年1年どうもありがとうございました。
こちらこそありがとう
ございました。また来年もよろしくお願いします。はい、でリスナーの皆さん、良いお年をお過ごしください。また新年明けてね、はい、お耳にかかれればというふうに思います。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。